ライフサポートサービス、あなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間は、ライフサポートサービス、あなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、今回もお相手は私、千葉恵です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、大ちゃん、はい、ゴールデンウィークとなっておりますね。もう5月に入りましたけれども、ね、はい、さあ今日どういったお話ししていただけますでしょうか。
そうですね、まあ、連休中、はい、まあ、いろいろとね、本当ならばあっち実家に、ね、帰ったりとか、いろいろとされるところもあろうと思うんですけど、
そうですね、
まあ、気になってるところ、まあ、ね、こういった時に気になってるところをこう、せっかく家にいるんだったらですね、はい、まあ、書き出したりなんかしながらですね、まあ、よくね、こういった最近お問い合わせいただくのがですね、はい、やっぱりね、お孫さん世代に迷惑かけたくないっていうね、はい、いうようなところで、はい、ご自身の実家ですね、
はい、
お父様お母様、おじいちゃんおばあちゃんが、お住まいやったお家にあるお仏壇をね、はい、しまいたいとかね、
あ、
はい、で田舎に置いたままのお墓をやっぱしまっちゃわないと、というようなことでですね、はい、まあ、田舎にお家とお墓があるような状態になってしまってる、
うん、
けど今そこにお住まいじゃないということで、はい、そういった方々が、うん、今の間にね、整理しておきたいなっていうお問い合わせ結構いただくんですよね。
なるほど、
はい、
私のおばも、
はい、
加古川に住んでるんですけれども、はい、やはりそのおじの実家が岡山の方で、はい、でもそっちは誰も今住んでない、
はい、
でもお仏壇もお墓もあるからという、定期的にね、やっぱりこう、
そう
ですね、掃除と、
はい、
あとお墓参りと行ったりしてたんですけども、やっぱりだんだん高齢になってきますし、そしてね、このような状況の中、なかなか県をまたいでいくっていうことも難しい状況になってきますからね。
はい、まあ、そういったところでね、うん、まあ、まあ、前回の緊急事態といいますかね、抜けたところで、たくさんの問い合わせをいただいたりとか、
うん、
つい最近でもね、ちょっとお仏壇見に来てくれるっていうことで、
うん、
で、まあ、そのなんていうんですかね、まあ、兄弟みんなまだ元気な間に親の家どないでしょうみたいな、
そうです
ね、お話を、まあ、そのなんていうんですかね、中間世代の方々ですね、
60
代とか、はい、まあ、50代60代、うん、70代の方々、まあ、元気な方々ね、
はい、
今の間にしておこうということで、うん、ご兄弟さんよりよって誰が中心になってやるみたいな話もあるんですけどね、
はい、
はい、まあ、引き継ぐ方がいらっしゃるところはその方がね、中心になってやって、ね、やられてますけれど、はい、はい、
そうか、その20代30代のお子さんたちに迷惑をかけないように、まだ自分たちがこう元気なうちに、
ね、ち
ょっとでも動ける間に何とかしておこうって考えられる方が今増えてきているということですね、はい、やっぱりこのようなコロナ禍っていうのも影響してるんでしょうね。
そうですね、やっぱり何がいつ起こるや分からへんわっていうことが今はやっぱり思われる方多いんでしょうかね、だから急がれてますね、
はい、さあ、お仏壇じまい、お墓じまいというふうにおっしゃいましたけれども、
はい、
実際まあ何から手をつけていいのか、どういうことをしていいのかって、ね、やっぱり難しいですよね、
まあ、結局ですね、要は実家にあるね、その家とかお仏壇お墓、うんうん、まあ、こういったことになるんですけど、一番前から皆さんが、先にされるのは結構お墓やったりするんですね、はい、外にあるもので、まあ、地域の、ね、方々に迷惑をかけたくないっていう、
はい、
草が生えて、
はいはい
はい、で自分たちもね、その状態にするんやったらっていうふうに思われる方多いので、うん、まず外にあるお墓をどけたいっていうお話の相談が来たりとか、うん、
はい
はい、次はですね、それこそね、月に1回行けるか行けないかってなってる、うんうんうん、その今空いてるね、実家のお家にお仏さん置いてある、
はい、
風も通しに行かなあかん、
そうなんです
ね、まあ、そういったところで毎月負担にこう何、はい、なってるのをもういい加減処分して、はい、
うんうんうんうん、
って言った時にお仏壇どこで処分したんやろと、
そうなんですよ、
というふうにね、お考えやっぱなられるんです、
うん、
で、まあ、お仏壇をね、 なんていうんですか、お寺さんにお正念抜いていただいたりとかして、はい、したらまあ入れ物やないかって思われる方も結構いらっしゃるんですけど、やっぱりね長年手を合わせてきたものを、お墓もそうなんですけど、それはねやっぱりあのきちんと供養してあげないといけないっていうのがまあ基本的な、まあ、考えです。
お仏壇のね大きなその周りの建物、はい、建物って言わないですね、
入れ物と言いますかね、
入れ物もですけれども、はい、その中にお術だったりお経の本だったり、
は
い、いろんな小物もぎっしり詰まってるじゃないですか。
そうなんです
、はい、それ自身もこの古くなったお術どうしようって思っちゃいますよね。
やっぱりね、それでね、あのお正念抜いててもね、うん、あの例えばあの如来さんのね、
うん、
掛け軸とか、
はいはい、ありますあります、
はい、あのいろいろご本尊になられてる方々の文字が書いてあるっていうのは、文字自体にもあの、ね、そういったものがありますので、
そうか、
はい、ですんでね、まあ、無限にできないということで、うんうん、我々のところによくお電話がかかってきて、
はい、
まあ、それをね供養させていただくということで、
うん、
まあ、我々はその皆さんの預かったというかね、処分対象のお仏壇とかを、うん、まあ、全部寄せてね、
はい、
あのお寺さんと一緒にお焚き上げさせていただいて供養させていただくんです。
それはあの中に入っているお経の本だとか術とかも、
はい、
そういうものも全
てです、ね、あとですね、ここでセットになってくるのが、
はい、
皆さん の, あのご先祖さんのご遺影、
はい、
お写真ね、はい、
あります、あります、
はい、もう処分せんとこれはっていう、それが ね、なかなかね、我々もね、そのご自身らはね、
うん、
こう引き継いでこられたね、子供さんやお孫さんらがおっしゃられるから僕らも預かられるんですけど、できればねお写真はねご自身らで、まあ、供養された方が本当はいいとは思うんですけど、
そ
うです、まあ、私もよく預かります、それも。
あ、そう
か、はい、
あの大きな、ね、お写真はちょっともうね、はい、
そうなんです、
ちっちゃいのでいいわって思いますよね。そうそうそう、
あれをね小さくするサービスも私も別に、
うん、そうなんですね、はい、それはありがたいですよね、
まあ、デジタル化とかね、
はいはいはいはい、
あのそういったことは、あの写真とかそういったね、あのなんて、
うん、
そこそ逆にご遺影をね取りに行く場合もありますんで、
うん、
将来のためにいうことで、
うん、
あの今のうち元気の間に写真届きたいんやわという方々をねに、あのカメラマンと、
うん、
メイクアップ、
はいはい、メイクアップ、はい
一緒に行くということで、はい、でまあ、そういうサービスもやってますんでね、
はい、
逆に、まあ、あのその写真屋さんと連携している部分で、そういうなんていうんですか、デジタル化であるとか、
うんうん、
ちっちゃくするとか、そういったことは、はい、やってますんで、
便利ですね、
はい、だからね、何もかも処分してしまうってなるとちょっとね、うん、寂しいわっていうこともあるんですけど、うん、
はい、
それを思ってると片付けできんわっていうのもちょっと終わりで、
ね、
はい、一番まあ重たくお感じになられるのがお仏壇であるとか、ご遺影とかお位牌とか、
はい、
まあ、そういったものになりますんでね、
はい、
まあ、それを私ども、はい、預かりに行かせていただくっていうところがスタートになりまして、でそういった状況ってやっぱお家もね、うん、だからあの処分をこう考えないといけないとか、
そうですね、お仏壇じまいをするということは、はい、多分もうそこのお家は誰も住んでらっしゃらないから、この家自体もどうにかしないといけない、
はい、でそういった、ね、ことをね、まあ、あのいろいろとねそれぞれの会社に頼んでいくと、
うんうん、
あのまあ、費用もかかったりとか、
うん、
余分にね、でそういったところにトータル的にできるところってないんかなっていうところで、うんうん、私どもはトータル的にやれますよというところになります、
はい、確かにあの家のことは不動産屋さんかな、でも
そうですね、
ちょっとねもしもまだ新しいし住めるし、はい、ちょっと直して活用できそうだなと思うときって、はい、リフォーム屋さんかなとか、まあ、大工さんかなとか、
だからそこら辺の判断もさせていただくことできますし、要はね、そうなんていうんですかね、まあ言うたらお坊さんに、うん、ね、どけれなあかんいうことはお家の中の、うんうん、まあ、不要品とかね、
はい、
いろんなものがありまして、はい、それをこう処分したいっていう状況やったりします。
そうですね、
はい、だいたい行ったらあのお家行ったらそれ賞を持とんやというところ、
うん、
で家もね古くなってたら家解体して、
うんうんうん、
まあ、売却できんかなとか、
ね、はい
はい、なんか利用こうできんかなということで、うんうん、まあ、駐車場にね近隣の方々に、まあ、田舎やったら近隣の方々に駐車場として、
うん、あ、なるほど、
ということでお貸しするとかですね、
そういう利用方法などもご相談に、ね、はい、
ね、
乗っていただけるのはありがたいですよね、はい、
ただね単純にこう流れをこうするっていうんじゃなくても、うん、まあ、それなりにねやっぱりどうしても費用がかかってくるとは思うんで、
うん、
そこら辺のご相談も含めてねさせていただいたりしてます。
確かにお仏壇を片付ける、はい、まあ、大きなお仏壇があるお家だったら多分たくさん座布団もあるでしょうしなんかそういうね、いっぱい片付けないといけないもの出てきそうですもんね。
だからね逆に、まあ、前も言いましたけど、うん、まあ、お仏壇はね閉まって家もまあ処分するって言ったところで、
うん、
まあ、お墓だけね田舎に置いていらっしゃるお家もあるんです。逆に言えば
そうなんですか、
はい、というのは都会に出てらっしゃって、うんうん、そこでお墓も墓地も用意できないようなね、東京行くともう墓地が300万とか、はい、で、まあ、お墓ねちっちゃいんですけど建ててもまあ、うんうん、まあ、100万ぐらいかかって、400万とかね500万かかってしまうっていう、
うんうん
う
ん、
まあ、そういったところであのエレベーター式とかねいろんなのができてきてるわけなんですけど、あれもね、まあ、なんていうんですかね、駐車場と同じような形で動いてきますんで、何々家って書いてあるんですよね、くるーっと回って、で後ろにあのお骨が乗ってらっしゃ る、
あ、なるほど、ね、
骨壺が、ね、乗ってらっしゃるというそういうお墓ですんで、
なんかやっぱりそういう情報も はい、あまり私たちは知りませんし、
そうですね、
そういうアドバイスをいただけるというだけでもやっぱりありがたいですよ ね、
表向きでねあの分かるものと、例えば、まあ、極端に言えばあの東海とか、あの地震とかでねあればね、そういったものってどうなるのとか、そういったことの保証とかね、いろいろあると思うんですね、はい、だってあのお骨ですからね。
そうですよね、
はい、
まあ、そういう時に、まあまあ、お墓は残しておいた方がいいのかとか、
そうなんですよ、田舎にね、うん、逆にお墓だけ置いとくっていう方も、
あの
よそにするぐらいやったら田舎でええわ
っていう、そうかそうか、はい、そういういろんな例をねご存知だと思うの で、
う、
まずはあなたの窓口にご相談いただいて、
はい、
あなたに合ったこういろんなご相談を受けていただけたらなと思いますね。
そうですね、はい、
はい、いやそうか、仏壇じまいお墓じまいからやっぱりこう家の片付け、そしてまあ処分するのか活用するのか、そういうところに結局つながっていくっていうことですもん ね、
そうです
ね、まあ、ゴールデンウィーク中ご家族お揃いであればぜひこの機会にそんなお話をしていただけたらと思います、はい、中間世代とおっしゃいましたが、まあ、まさに私もそんな風になっていくのかなと思うので、
そうですね、今ね、
まだまあ両親健在なんですけど、
はいはい、
まあ、でも今の間だからこそちょっとこう両親とも一緒に話ができるっていうことも ね、 ねありますものね。
お話しされるのはいいことだと思いますよ、
うんうんうん、
はい、
まあ、本当に今すぐこう仏壇をというわけではなくても、はい、ゆくゆくどうしようというような感じでお話をされるのもいいかもしれません。
また今ね仏壇もあの、うん、現代版のねあのこう妖魔に合うようなもんたくさんできてきてますんで、
はい、
そういったことも含めて、はい、
ありがとうございます、
思います。
ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は5月15日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。